九州地方です。豚骨ラーメン、博多ラーメン、長浜ラーメン、熊本ラーメン、鹿児島ラーメン。九州のご当地ラーメンは多岐に分類されますが、白濁した豚骨スープは昭和22年に売り出された久留米ラーメンが最初と言われます。何でも手違いで豚骨スープを強火で炊いてしまったのが豚骨ラーメンの始まりなんだとか。どでかい寸胴鍋に豚の骨を強火で沸騰させ、骨のゼラチンがたっぷり溶け出した白濁スープは極細のストレート麺との相性が最高です。水分を抑えた細麺は粘り気が少なく、スープにはあまり絡みませんが、そこが意外とあっさり食べられてしまう秘密でしょう。博多のラーメン屋では、注文時に麺の硬さを指定するのが普通です。固めのものが特に好まれ、ラーメン硬麺のようにオーダーしますが、通はそれよりも硬いバリカタ、さらには針金、粉落としのように注文するつわものもいます。ちなみに粉落としとは、打ち粉を落とした程度のほとんど生に近い茹で加減です。そして今や全国区となった替え玉のシステム。麺を食べ終わる頃合いを見計らって、替え玉型などと叫び、お腹の欲求を満たします。細麺なので麺が伸びやすく、それで一杯分の麺の量を少なめにし、大盛りの代わりに麺のおかわりをするこのシステムが生まれたといいます。具の定番は細い青ネギ、チャーシュー、白ごま、きくらげ、生ニンニク、紅生姜。最近は一般的になったからし高菜など。替え玉をして味が薄くなったら加えるスープの素のようなものもテーブルに置かれています。久留米ラーメンは博多ラーメンに近いものですが、博多ラーメンよりはこってりしていることが多く、熊本ラーメンは博多よりも麺が太く、油で揚げたニンニクチップが入るのが一般的です。鹿児島ラーメンは久留米とは別の系譜から生まれたとされ、豚骨主体のスープは半濁で、鶏ガラや野菜も使用されており、乾水を使わない麺は柔らかめです。焼きうどん。ちょっと小腹が空いた時や、ビールのお供としても格好な焼きうどん。誰もが知るポピュラーな家庭料理ですが、その発祥は実は北九州市の小倉です。終戦直後、小倉の駅にほど近いある飲食店が焼きそばを作ろうにもそば玉が手に入らなかったため、やむなく乾麺の干しうどんを代用し、ソース味で炒めたのが始まりだそうです。これに目をつけた町おこし団体が2001年の北九州博覧会をきっかけに、小倉発祥焼きうどんの PR を開始、イベントや定義づけなどを行い、最近は知名度もぐんと上がってきています。ちなみにその定義とは、小倉焼きうどん研究所によると、乾麺を使用するべし、キャベツは若松産であるべし、豚肉はバラ肉であるべし、玉ねぎはその甘みを引き出すべし、秘伝のソースはよく研究するべし、削り節はアジ・サバ節を使用するべし、小倉地酒で香り豊かに仕上げるべしの7項目で、このうち5項目は満たさないといけないとのこと。乾麺を茹でてからよく水を切り、そして鉄板で炒める製法は麺のもっちり感をよく引き出してくれます。ソースとはいえ、どの店も意外とあっさりした味付けで飽きが来ず、気軽にいただけるのも魅力です。カステラ。一口頬張ると、ふっくらしっとりとした食感、ついで口の中に広がるしっかりとした甘みとコク。メーカーカステラが伝来したのは16世紀の長崎です。時の日本は室町時代末期、世界はいわゆる大航海時代、南蛮貿易でやってきたポルトガル人によって伝えられ、スペインのカスティーリア王国のポルトガル発音カステーラがその名の由来となりました。卵をよく泡立てて、そこに砂糖、水飴、小麦粉を加えて作るのは昔から変わらず、砂糖が豊富だった貿易港長崎ならではの製法といえます。スポンジケーキとよく似ていますが、一番の違いは 牛乳やバターなどの油脂を一切使用しないこと。また、ベーキングパウダーなどの膨張剤も使いません。あの独特のふっくら感は、大量の卵をよく泡立てること。そして、しっとり感は、砂糖や水飴によるものです。カステラを味わっていると、シャリシャリとした心地よい歯触りを感じることがありませんか？これは、生地に溶け残ったザラメ糖です。カステラは普通の上白糖のほか、ザラメや和三盆、水飴など、いろんな甘みを組み合わせて使用することがあり、それら配分は各老舗の秘伝となっているようです。今もすべて手作りという製法にこだわる老舗も少なくないといいます。ちゃんぽん。観光で長崎を訪れて、さて名物でもと軽い気持ちでちゃんぽん屋ののれんをくぐり、運ばれてきた巨大な代物。器の大きさのみならず、その具材の豊富なこと。豚肉、エビ、イカ、貝、キャベツ、もやし、人参、玉ねぎ、タケノコ、かまぼこ、ちくわ、きくらげ、コーン。長崎ちゃんぽんの具にこれといった決まりはありませんが、長崎の新鮮な魚介がやはり嬉しいものです。材料を中華鍋でさっと炒めて、豚骨や鶏ガラで取った濃いめのスープを加える。ここに別に茹でたちゃんぽん麺を投入し、軽く煮込んだら出来上がり。適度にスープが染み込んだ麺の食感と、いろいろな具が混然一体となった感じがちゃんぽんの醍醐味でしょうか。このちゃんぽん麺が普通の中華麺と違うのは、麺が太めなだけではありません。ちゃんぽん麺は中華麺のように乾水ではなく、乾水の中の糖枠と呼ばれるものを小麦粉に配合して製麺しているのです。糖枠はもともとは中国で用いられた漢方薬ですが、国内では長崎でしか生産されていないそうで、これが独特の風味をちゃんぽんに与えています。ちゃんぽんの起源は明治の中頃、中国福建省から長崎に渡ってきた中国人が、当地の貧しい留学生に様々な具を混ぜ合わせたボリュームたっぷりの麺料理を考案して作ってあげたことに始まります。語源は中国語のシャポン、ご飯を食べるから来たという説が有力です。皿うどん。ちゃんぽんと並ぶ長崎の名物料理、皿うどん。長崎独特の糖枠と呼ばれる乾水を加えた細麺は、一度蒸した後油でさっと揚げて、パリパリとした食感に仕上げます。たっぷりの豚肉や魚介類、野菜、かまぼこなどを炒め、ちゃんぽんと同様のスープで軽く煮込んだら、あんかけに仕立てて麺の上にかけて完成。最初はさっくりとした食感が、麺にスープが染みてくることでまた別の味わいになり、二度楽しめます。長崎ではパリパリの細麺のほか、ちゃんぽん麺を油で焼くようにして焦がした太麺も人気です。東京などでは皿うどんにはお酢とからしが一般的ですが、長崎ではウスターソースが定番。からしとはまた異なるスパイシーさが、あんのうまみと意外にマッチします。皿うどんはもともとちゃんぽんの応用として生まれたといいますが、後に中国発祥の片焼きそばの影響を受けて、現在のような長崎皿うどんが定着したという説があります。佐世保バーガー。佐世保バーガーなるハンバーガーのことを耳にすることが多くなりました。長崎県の佐世保発祥のハンバーガーだから佐世保バーガーなのですが、何か決まった食材を使用するといった決まりはありません。佐世保観光コンベンション協会による定義は、手作りでこだわりのあるメイドイン佐世保のハンバーガーとのこと。現在、佐世保市内のおよそ20店舗で提供されていて、バンズやミートパテへのこだわりはもちろん、マヨネーズ、チーズ、ベーコン、卵、レタスやトマトといった野菜など、ありとあらゆるバリエーションで各ショップが個性を競い合っています。一般的にサイズは大きめで、子供の顔ほどの大きさのものもあり、食べ応え十分。ただしファストフード感覚で 1,2 分で出てくることはなく、 手作りなどでそれなりに待つこともありますのでご注意を。佐世保にハンバーガーがやってきたのは昭和25年頃、佐世保に進駐したアメリカ海軍を相手に出すようになったのをきっかけに、佐世保の味として市民の間に根付いていきました。今では佐世保バーガーを目当てに、県外からも多くの観光客が訪れるようになりました。からしれんこん。カリッと一口頬張れば鼻にツーンと抜ける和からしの辛み、そしてその後に口中に広がるほのかな味噌の甘み。熊本を代表する郷土料理からしれんこんは、酢を入れて白く茹でたれんこんの穴にからし、味噌、好みによっては砂糖やみりんを練り合わせたからし味噌をたっぷりと詰め、小麦粉、卵、ウコンやクチナシなどの黄色い色素を混ぜた衣で揚げたものです。包丁で切った断面のからし味噌と衣の黄色、それとレンコンの白とのコントラストが美しく、先が見通せるレンコンの縁起の良さから、熊本ではおせち料理にも欠かせない一品となっています。このからしレンコン、もともとは病弱だった細川家の三代目藩主忠敏のために玄宅和尚という人物が造血剤として出した同様の料理が元になったようで、これを食した忠敏はみるみる体力を回復したといいます。その通り、ビタミン C、食物繊維、ミネラル類などが豊富なレンコンはビタミン B12 も多く含み、これは鉄分の吸収を高めるため貧血に良いことが知られています。また、からしには食欲増進の効果があります。熊本では、スーパーマーケットでもよく見かけるからしれんこんは、お酒の魚にぴったりなのはもちろんですが、あの辛さが苦手な方なら、マヨネーズを塗るとマイルドなお惣菜としてもいただけます。最近は、薄くスライスしてマヨネーズを塗り、パンに挟んでサンドイッチにする若い方も多いとか。いきなり団子。熊本にはいきなり団子なる風変わりな名前を持つ郷土菓子があります。輪切りにしたさつまいもに小豆あんをのせ、小麦粉の生地でくるんで蒸し上げたお菓子で、熊本の家庭では今でもよく作られています。特に蒸したてはさつまいものホクホク感と小麦粉生地のもちもち感のマッチングがやみつきになりそうな美味しさです。かつてあんはなく、さつまいもだけを小麦粉生地で包み、蒸したり茹でたり揚げたりしたそうです。お菓子というよりは主食代わりや農繁期の間食として食べられていたようで、味噌や醤油の汁物に仕立てることもあったといいます。現在商品として売られているいきなり団子は、黒糖あんを使ったものなど、色も味わいもバリエーション豊かになっています。謎のネーミング、いきなりの由来については、短時間でいきなり作ることができるからとか、いきなりが地元の方言で、手軽で簡単なといった意味があるから、といった説があります。石垣まんじゅう。大分県の郷土菓子、石垣まんじゅうは、小麦粉生地におよそ1センチ角に切ったさつまいもを混ぜ合わせ、丸めて蒸したもの。ベーキングパウダーを使用してふっくら仕上げることが多く、まんじゅうというよりはむしろ蒸しパンのような感じ。石垣餅、石垣団子と呼ばれることもあり、ゴロゴロとさつまいもがむき出しになった外見が石垣を連想させることからネーミングされたものと言われます。なお、名古屋名物鬼まんじゅうも石垣まんじゅうとよく似たお菓子です。こちらは表面に艶やかな光沢があり、食感はもっちりしたタイプが多く、ネーミングはやはり表面のゴツゴツした感じから来ているようです。ちなみに、さつまいもを使用した小麦粉菓子としては、熊本県のいきなり団子も有名。こちらは大きめのさつまいもを生地で包んで蒸したもの。いずれもさつまいものホクホク感が嬉しい素朴な郷土菓子です。ごまだしうどん。ごまだしとは、高級かまぼこの原料となるエソなどの白身魚を焼いてほぐした身に、 ごま、醤油、みりんなどを混ぜ、よくすり合わせてペースト状にしたもの。大分県の佐伯市を中心に伝わる伝統的な保存調味料です。ご飯やおひたしなどの料理のトッピングにもよく合いますが、なんといっても人気なのはごまだしうどん。ゆでたてのうどんを器に盛ったら、ごまだしをのせてお湯をかけるだけ。ネギを散らしてかまぼこでも飾ればもう完成です。もともとは忙しい漁師がだしを取る手間をかけずにすぐ食べられるように生まれた一種のインスタント食品ということですが、お湯を注ぐと磯の香りがふわっと漂い、さすがは漁師料理という感じです。佐伯のうどん屋や食堂で注文できるほか、瓶詰めのごまだしも販売されているので、ご家庭でも気軽に食べられます。お寿司が有名な佐伯ですが、ごまだしうどんもぜひご賞味あれ。団子汁。大分県を中心に九州全域で食べられている団子汁。地元ではだご汁と呼ばれることもあるこの郷土料理は、甲州のほうとうや上州のおっきりこみとよく似た汁料理。小麦粉を耳たぶほどの硬さにこね、よく寝かせた生地をうどんよりも幅広に切り、さまざまな具材とともに味噌味に仕立てます。ごぼう、人参、里芋、大根、かぼちゃ、れんこん、ネギ、しいたけといった季節の野菜や、豚や鶏などのお肉をたっぷり使い、栄養満点。家庭によってレシピは異なりますが、煮干しのだしや麦味噌を使うことが多いようで、大分特産のかぼすをちょっと絞ったり、柚子胡椒をピリッと効かせたりするのも九州らしいアクセントといえます。大分には団子汁よりも生地を細長く仕立てた包丁と呼ばれる汁料理も伝わっています。これはアワビの腸が大好物だった豊後の国主大友宗麟にアワビが入手できない時に小麦粉の生地で代用したものを供したのが始まりと言われます。また、包丁が変化して包丁になったという説もあります。やせ馬。包丁やおっきり込みによく似た大分県の郷土料理、団子汁は、よくこねて寝かせた小麦粉の生地をうどんよりも幅広に切って、いろんな野菜や肉とともに味噌味で煮立てたもの。この生地を茹でてから水を切り、きな粉と砂糖をまぶしたものが痩せ馬です。団子汁が主食なのに対して、痩せ馬はデザート感覚。といっても小麦粉の麺なのでボリュームは満点、食べ応え十分なおやつです。痩せ馬の語源については諸説あります。平安時代、大分の豊後に移り住んだ貴族の若君、藤原鶴清麿が馬の痩せに作ってもらったおやつがこれで、やせ、うまいものをくれ、とねだったからという説や、馬の餌とする小麦を人間が食べてしまい、馬が痩せてしまったといった説が伝えられています。鶏天。鶏を油で揚げる料理といえば、鶏の唐揚げが定番ですが、大分県でそれにも増して人気が高いと言われる名物料理が鶏天。鶏の天ぷらに近いものです。昭和30年代頃に大分の食堂で誕生したと言われる鶏天が、唐揚げと異なるのは、唐揚げ粉ではなく天ぷらの衣を絡めて揚げること。食べる時に酢醤油や天つゆをつける点も唐揚げとは異なり、タレで鶏肉に軽く下味をつけておく点は天ぷらとも異なります。鶏の部位はもも肉や胸肉、ささみなど様々ですが、骨付きではなく、一口大で食べやすい点は、チキンナゲットに通じるものがあります。当時の鶏の唐揚げは骨付きで大きく、女性や子供が食べやすいようにと考案されたのが、鶏天の始まりといいます。今では多くの食堂で生野菜付きの定食として食べられているほか、スーパーのお惣菜や居酒屋のおつまみ、給食、駅弁、そしてもちろん日常的な家庭料理としてこよなく愛される郷土料理に育ちました。沖縄そば。 沖縄でそばといえば沖縄そば。かつては品そばと言われていた通り、中国の食文化の影響を受けたものですが、現代ではすばと呼ばれることも多くあります。そばといってもそば粉は一切使いません。もともと麺は小麦粉にアクを混ぜて練り、きしめんのように平たく製麺したもの。麺を茹でたら熱いうちに油をまぶしてから冷まします。食べるときにもう一度茹でて表面の油を洗い、豚骨、カツオなどで取った澄んだスープをかけていただきます。カツオの香りが漂うスープはあっさりめ。麺にはコシが効いています。具の定番は豚の三枚肉、かまぼこ、青ネギなど、紅生姜も欠かせないところです。大抵のお店には、高麗グスという赤唐辛子を泡盛に漬け込んだものが置いてありますが、かけすぎは禁物。豚のあばら肉が乗るソーキそば、豚足が乗る手びちそば、豚の内臓が乗る中身そば、よもぎが乗るフーチバーそばなど、沖縄らしい食材を乗っけて楽しい庶民のための麺料理です。サーターアンダギー。サーターは砂糖、アンダーは油、アギーは揚げ物。つまりサーターアンダギーは砂糖の揚げ物。沖縄では砂糖天ぷら、あるいは単に天ぷらとも呼ばれていますが、むしろ丸い大きなドーナツといった感じのお菓子で、市場やスーパーの惣菜売り場では揚げたてを山積みにして売っている光景をよく見かけます。結婚などのお祝いの時や普段のおやつやお菓子によく食べられますが、 NHK のドラマチュラさんで一躍有名になり、最近はお土産としても注目を集めています。白砂糖の代わりに黒糖を使ったものや、紅芋、かぼちゃ、白ごま、ウコンなど、いろんな味のサーターアンダギーがあり、値段もお手頃なのが魅力です。基本的な材料は小麦粉と卵、砂糖。亜熱帯の沖縄でも長持ちするように水は使用しませんが、味や食感のために牛乳を加えることが多いようです。よくこねて柔らかめに丸めた生地を低い温度の油の中に入れると、一旦沈み、くるくる回りながら浮かんできます。外側がパックリ割れてきつね色になったら出来上がり。この割れ目が花が開いたようとか、人が笑っているようと形容されることから、縁起の良いお菓子となったようです。ヒラヤーチー。ヒラヤーチーのヒラは平たく、ヤーチーは焼きの意味。お好み焼きやチヂミの沖縄版といった感じですが、お好み焼きほどのボリュームはないので、おやつ感覚で気楽にいただける郷土食です。沖縄では台風の時の非常食としてもよく食べられたそうです。ヒラヤーチーの作り方は至ってシンプル。水で溶いた小麦粉に味付けをし、ニラなどの具材を混ぜた生地をフライパンに薄く伸ばして両面を焼き上げるだけ。具にはツナを加えるのも定番。醤油やポン酢のほか、ソースにもよく合い、小腹が空いた時や泡盛のお供にもぴったりです。沖縄にはヒラヤーチーによく似た小麦粉を使った料理が他にもあります。ポーポーは水で溶いた小麦粉をクレープのように薄く焼き、油味噌または豚味噌のアンダーンスーやソースを塗ってくるくる巻いたもの。またチンビンという、やはり薄く焼いた小麦粉の生地に黒砂糖を溶かして蜜を塗って巻いたものがあります。いずれもお茶受けに最高ですが、沖縄では居酒屋のメニューとしてもよく見かけます。フーチャンプルー、ソーミンチャンプルー。野菜や豆腐などを炒めた沖縄を代表する料理がチャンプルー。チャンプルーはいろいろ混ぜたというような意味なので、その具材の種類は実に多様です。最も有名なのはゴーヤの入るゴーヤチャンプルーでしょう。他にも青いパパイヤの入るパパヤーチャンプルー、ヘチマの入るナーベラーチャンプルーなど、沖縄らしい食材を使用した料理があります。沖縄ではクルマフという焼き麩がよく食べられますが、 このクルマフを水で戻して野菜などと炒めたものがフーチャンプルー。戻したフを卵液に浸し十分液を吸わせてから炒めることもあります。ふんわり柔らかなお麩の食感が楽しい沖縄独特の料理です。また、固めに茹でたそうめんを冷水で締め、ニラなどの野菜、ツナなどとさっと炒めたのがソーミンチャンプルー。味付けは塩、胡椒、かつおだしくらいであっさり仕上げたら、食欲がない時にぴったりの麺料理の完成。コツは炒めすぎないこと。材料はあり合わせのもので構いません。どちらも簡単なので、ぜひ一度お試しくださいね。九州地方はここまでです。